川グリーンシティ防災会がお送りする防災ショットバーディア、ディザスターイマジネーションラジオ、災害を想像していただくラジオ番組です。本日もマスターザビエル大西と
ボーイツックンことつくだ、
そしてすっかりレギュラーになりました大前美穂子、そして
音楽担当、今日はなんと眉毛でお送りをいたします。
はい、
さあ防災ショットバー、災害後語られることのなかった教訓を伝えるお店として本日もオープンいたします、
う
ん、
はい、
そうですね。
いや今日ね、まず言っとかなあかんのはね、
うん、
今月大変なことあんねんな。
お、そうなんですよ。
今日は 3.11 やで、
うん、あ、ほんまや、今日収録日は 3.11、
それそっちか
も。
そうそう、もう、うん、
ね、今日、ね、今日という日に収録することはまず意味がある。
そう、10年目という。
そうそうそうそう、はい、いやあのね、大きい声では言えれんけどね、
うん、
3.11 もまあなんていうのかな、 1.17 もそうやけども、
うんう
ん、まあ、基準点ではあるけれども、
うん、
まあ、マスター的にはまあ言わんとこかな、これ以上はね。
なんやそれ、
何
やそれ、歯切れが悪いな。
いやね、100年経ってくると9月1日は何の日かをもう忘れてるでしょ、
うん、
あ、
うん、防災の日やと言いながらね、
関東大震災もね、
そうやね、
うん、
で結局それがどうやったんやっていうのを忘れてしまうようでは、うん、マスターやっぱあかんのんちゃうかなと、
うん
うん、
だから 1.17 にしても 3.11 にしても、うん、やはり語り継ぐものはちょっとこれから考えていかんと、
うん、
新しい、まあ、スタイルになっていかなあかんのんちゃうかなとマスターは思ってるわけですよ。
うんうんうんうん、
まあ、それが採用されるかどうかは知らんよ。
そうだね、
う
ん、そうけど分からへんで、
どうなっていくのかね。
あ、あの、そうそう、誰やったっけ、あの災害は忘れた頃に、誰やったっけって怒られたわけで災害は忘れた頃にやってくるって、
うん、
その言葉知っててもそのおっちゃんの名前知らんやろ。
そうですね、
うん、
寺田虎吉やったっけな、
うん、
間違っとったら怒られてもらうな、寺田虎吉やんな。ちゃうかいな、どうやったっけ。
自由やな今日、
うん、今日自由やな、ね、うん、それと3月やっぱ言わなあかんこと、
はい、
うん、これもちょっと正座して言わなあかんけど、
え、
マスターの誕生日が、
はい、そっちかい、
そっちかい、
お前の誕生日も、
そうや、一緒や
一緒や、誕生日一緒や、
31や、
3月31日、
嬉しいね、
ほんまや
だいぶさっきやね、
まあ、誕生日プレゼントはいらんね、
うん、
やっぱりね、プレゼントもらうとね気使うやろ。
使いますね、
マスターね、あんま気使うこと好きじゃない、
うん、そうですね、ですし大人になるとあんま今欲しいもんっていうのがよくわからなくなってきません。
うん、うん、それからバレンタインでも俺チョコレートいらんって昔から言い続けとんの、だからもらったことない、あんまり。
いやいやいや、言うて言うてい
やいや、ほんまほんま、
社長さん、言うて
言
うて、言
うときゃもらわれんでも心は折れへん
やろ。そうですよね、
そういうことやろ、
うん、
だからもう学生時代からもずっと言うてん、
うん、
お前全然ちゃう喋りよ、もうお前、ね、
全然進んでいけへん今日、
あかんでって言ってね、今日ね、まあ、これだけ喋ってるのは、
はい、
眉毛ちゃんが今日あのサポートしてくれるかなと思ったんで、姫路のお酒を、
うん、
ご用意させていただきました、
うん、
まあ、眉毛してくれるというのは、まあ、嘘やけどね、知ってたこと、
うん、
ですので今日姫路から、
はい、
うん、
それとね、まあ、ちょっと今日あることが気になって、まあ、女性当時なんです、うん、ここね、
うん、
女性の方
も、今
日のお酒ね、それもあって、ね、今日の日にちょっとご用意しようかなと思ったんで、
うん、
ちょっと呼んでいただいていいでしょうか。
はい、ご紹介いたします、はい、今回は
あ、そうや、
お、
ラストやから噛んだらかんで、
いやいやいや、さらっと言うかい、
あ、ラストや、
そうそうそう、ワンテーラストさらっと言うかい、
そうや、3月で終わんねんな、
はい、いや、そうなんですよ、バンバンとかこのお仕事を一旦卒業という形に、はい、決めまして、
で次またどっか入学すんねんな、
よ、ずっと学生会、いや、そうそうそう、
そういうこと
ね、まあ、一生学びですから ね、新たな人生をスタートさせようかなと、
ということは今日も一言一句間違わずにバシッと、
プレッシャー、
もう集大成やもんね、
はい、いや、そうですね、
では、
うん、
よろしくお願いします、
はい、頑張ります、
はい、
今回は兵庫県は姫路市にあります七菊酒造株式会社をご紹介します。明治43年に初代川石美希作が川石酒類を創業、平成22年に100周年を迎えました。社名の七菊は姫路の前に広がる海播磨灘の灘と花の菊を合わせたものが由来です。酒造りにおいては平成6年大量生産から小ロット生産にシフトチェンジして500キログラムの小仕込みを開始、平成16年から川石美佐が当時として製造の中心を担い、平成25年度南部当時事情主鑑評会の純米吟醸の部 純米の部において優等酒に入賞。お酒に使用する米は山田錦、兵庫夢錦など兵庫県産のお酒を、兵庫県産のお米を中心に厳選。特に西播磨特産の兵庫夢錦は神崎郡市川町の農家さんと契約栽培、地元の酒米の使用に力を注いでいます。仕込みは伝統的な手作りの製法、貯蔵熟成は瓶貯蔵の小ロット瓶1本単位で繊細に徹底した熟成管理をしています。初代川石幹作の弟の川石幹之助は柔道家で、フランス柔道の父と称され、日本はもとより世界的に著名な柔道家です。本日はその七菊酒造さんより2本ご用意しました。まずは純米吟醸七菊、兵庫県播州産山田錦を 100% 使用した純米吟醸酒です。華やかな果実のような香りと純米のまろやかな旨味を楽しめます。すっきりと爽やかな後口で、全体的に柔らかみのある優しい日本酒です。もう一本が可愛い小瓶の純米大吟醸菊の雫、七菊を代表する伝統の純米大吟醸です。穏やかな芳香な香りでありながら、口に含むと上品で華やかな香りが広がります。滑らかな口当たりととろみ感のある奥深い味わい、純米らしい米の旨味の中に後口は引き締まったキレが特徴です。ということで何回か噛みましたけどね、ご紹介しました。
まあ、これでスムーズに読まれるとちょっと涙流して惜しいなって言うけど
まあ
こんなもんやろ、
まあワロテ乾杯や、
うんうん、そうや、ね、ではですね、今日はほんまワロテ乾杯をしましょうというのと、うん、まあ、3.11 なので、
はい、
まあ乾杯も、うん、だから乾杯しましょうかね。
はい、
うん、
はい、
じゃあちょっと皆さんにお継ぎさせていただきますが、ちょっとあの用意がね、うん、あれなんでちょっと口で、あ、後からいっぱい降ってきた状態だ
いや今日は2本あるから嬉しいわ。あ、
そう
や、
ほんまや、ほんまや、ほんまや。
まずはどっちいただかしてもらいましょう。
じゃあまずは大吟醸の菊の雫、うん、ね、これをちょっと入れさせていただきました。
わーい、
ね、うん、ではですね、まあ新型コロナウイルスの感染症もまだまだ収束しておりませんけれども、うん、まあ街中に笑顔が戻ることを記念するのと、うん、まあ、それと東日本大震災でお亡くなりになられた方、それから被災された方、まだまだ大変な思いをされている方に向けて、うん、まあ、乾杯、乾杯を兼ねて乾杯させていただきます、はい、ではよろしいでしょうか。
はい、
はい、乾杯、
乾杯、
乾杯。
おお、純米大吟醸菊の雫、強い、なんか、あ、おいしい。
これ後味にほんまにこう、うん、何とも言えない華やかさというか、
そうですね、
聞くと聞く、うん、ほんまに聞くかもねこれ
聞く聞くやね、うん、なんか私はちょっと強い
存在を眉毛に言うたんだけど
ね、お眉はもうなずいてはりますわ、
うんうんうん、まあの、美代子さんの最後にね、うん、鼻向けでいいじゃないですか。
聞くの嬉しいわ、ね。
さて、まあおもろい、あの、うん、まあこんなん言うたら怒られるな。
今日フランクですね。
そうですか、漫画みたいなやつが前座っとるからどうしようかなと思う。
ないさいな、そんなところは漫画の話をするんですよ。今から。
そうそうそうそうそうそう。さてね、前回からということで、まあ人気漫画から防災を学ぼうということでやってるわけですけども、うんうん、まあ人気漫画といえば、
ね、
美代子さん、何
ですか。はい、そうですよ、まあ、超ロングセラーのワンピースとか、あとは昨年から空前の大ブームが起こってますね、鬼滅の刃。この2つの比較から防災を学ぼうと前回からやってますよね、
う
ん、
そうそう、まあ、鬼滅の刃は2016年の、ね、2月から連載が開始され、2020年5月までなんとコミック本23巻
ぐらい、
ね、うん、人気上昇とともに2019年にテレビアニメ化、
うん、
で2010年の10月には映画化されて大ヒットと。
2020年、ね、去年 ね、
うん、でまあ、世界中にね社会現象を引き起こすまでになっていったと、うん、いうことと、あとまあ対局にあるワンピース、うん、まあ、これは1997年7月から連載が開始され、実に23年を超えての連載中ということで、 まあ、その間にもね、あの同じようにアニメ化や映画化も制作されて、まあ、コミックとはちょっと違うねストーリーを持って多くのファンに魅了されてるということですね。
そうです、うちの家にも全部あるからね。
あ、全部ある。
まあとんでもなく売れたといいますか、多くの人の心を魅了してるこの2つから、まあなんか防災学べへんかなということで比較をしておるわけですが、この2つの比較で、まあ、継続力があってより多くの人が防災に興味を持って、なおかつ防災活動を担い備える気持ちに心が向く、なんか近道にならないかなと思ってマスターは研究してるわけですよ。まあ、前回この2つの特徴分類覚えてますか？
ね、確か鬼滅の刃はゴールから導く逆算方式だと、そしてワンピースは加算型のステージクリア方式やねという話になりましたね。
そういうことです。
そうそう、ステージクリア方式とまあ逆算方式、まあ、どちらもそれぞれの良さがあるんですけども、マスターはね、片方にあって片方にないものを見つけ出すということで、まあ、広がりがなかなかね加速しないと言われる防災活動に何か役立つ妙薬を発見できるんちゃうかと考えたんですよね。
そうなんですよ。
まあ、ただただね、貴重なラジオの時間を使って、まあ、自分の好きな漫画の話をしたいっちゅうわけではないですよね。
わけではない、そういうわけではない、そういうわけではない、
真面目です
よね。やっぱりね、防災のため、防災のための研究ということですね。さてですね、鬼滅の刃は主人公のかまど炭治郎が家族への強い思いを掲げて他の人のために行動するといった形ですよね。多くの人の心を動かしたマスターは共感型だと考えております。まあ、対局にあるワンピースは主人公のルフィが将来の構想とか展望、また将来を見通す力を得たいと考えて、まあ、海賊王に俺はなるって宣言をして戦いのたびに仲間を増やし、仲間と共に夢を語りながら有言実行で夢を叶えていく、まあ、そこからマスターはビジョン型だと考えました。
鬼滅の刃の主人公の炭治郎は家族を鬼に殺されてしまって、生き残ったただ一人の妹は傷口に鬼の血を浴びてしまったために、
う
ん、妹も鬼になってしまったと、しかし炭治郎の最終目的は鬼への復讐なのかと思いきや違うんですよね。妹を人間の姿に戻すこと、これに目的があるんですよね。
そういうこと、そういうこと、そういうこと。まあ、過ぎたことを悔やむよりという、まあ、ちょっときつい言い方やけどね、過ぎたことを悔やむよりも前を向く勇気に多くの人は称賛したのだろうと、まあ、考えますね。まあ、鬼と戦っていく中でもひたすら、まあ、他人のことというかね、他者のことを、人を救うことを人として行う正しい道と考える炭治郎は、自分のことよりも他の人の幸福を願うことを考える利他的なことからマスターはやはり共感型って思うんですよね。
まあ、ワンピースはね、対極にあるといってもその、まあ、自分の利益だけを追求しようという身勝手な利己的とは違いますよね。
そうそう、違います。
まあ、自分の目標に突き進む中で、まあ、人の思いや、ハートを感じ、まあ、人と共に泣き笑い喜ぶと、
そう、
まあ、決して海賊に俺はなるという個人のね目標を達成するためだけでね、だけに結局自分が中心となって動いてるわけではないと。
そういうことなんですよ。
まあ、まあ、ところがね、やっぱり読み手によっては主人公のルフィの表面的な言葉である海賊王に俺はなると、これだけを読み取ってルフィの心に秘めた、熱い思いを感じられない、まあ、方も多くいるのかなと。まあ、読み手の心の在り方によっては物語の見え方が全然違ってくるという、まあ、複雑かつ、まあ、高度な物語ということで、やっぱりファンのね、多様化の要因にもなってるような感じはしますね。
そう、捉え方がいろいろあるよっていうことですね。
そうなんですね。まあ、難しい部分があると、まあ、仲間を作り増やすために海賊王に俺はなるという、まあ、ビジョンにね賛同してくれる人の心を引きつけることができれば、まあ、これこそうまくいくんですけども、一つ間違うと怖い、これはね、まあ、あなたの勝手にやればって言われてしまう自己満足型で、まあ、利己的なビジョン型に間違って見られてしまうということがあるんですね。ただし私マスターが思うには、ワンピースは決して自己満足で利己的なビジョン型ではないということを、まあ、お伝えしておきますけどね、付け加えます。
まあ、コロナ禍というね、この先の見えないこのご時世、まあ、抗議といいますか正義というのか、まあ、公だったり専門家という人たちでさえね、やっぱりゴールを動かさざるを得ない、そういう時でもあると、 いうことで、まあ、一般の人からはねやっぱり不満と、不安か、うん、やっぱり湧き出してるんですよ ね、
そうですね。一緒に頑張ろうっていう思いが必要ですよね、うん。まあ、この時期だから共感型そしてビジョン型という2つの選択としてはやっぱりゴールを目指して仲間と一歩ずつ進む共感型の鬼滅の刃がより多くの人の支持を得ることができたんちゃうかなって思いますよね。
そうですね、まあ、前回我々の活動を鬼滅の刃タイプの逆算方式の防災組織って表現したんですけど、ちょっとマスターやっぱりね1ヶ月考えてみると少し訂正せなあかんように思うんですよね。
お、まあ確かにその鬼滅の刃タイプの逆算方式の防災組織で、まあ、そこから生まれる共感型の防災組織とも考えられはしますけども、まあ、でもねこの26年間振り返ってみると、うん、まあ、10年後20年後のまちづくりという、まあ、長期構想ね、まちづくりを考えるビジョン型であるということから、まあ、やっぱり共感型とビジョン型やっぱり両方持ち合わせてるんちゃうかなと、
うん、そうなんですよね。その両方持ってるんちゃうかなという気がするんですよ、まあ、この26年間ですね、まあ、様々な伏線となるような事案というかつっくんとも腹立たしくも煮えくり返ったような時もねありましたし、ね、思いっきり爆笑できるようなこともあったし涙することもあった、まあ、日常の暮らしの中でそれぞれをクリアしていく、まあ、我々はステージクリア方式も持ち合わせてるなという気もするんですよね。そして災害対応の想定から、まあ、予防保全という意識も我々の町ではしっかり根付いてる気がしますよね。
そうですね、やっぱり町に住む人たちがねやっぱり自分にできることを、まあ、自分ができる範囲で活動できると、まあ、人に優しい町、まあ、これが育まれると考えられるんちゃいますかね。
そうなんですよね。まあ、地域での自主防災組織づくりには共感プラスやはりビジョンというこの2つを持ち合わせる必要があるんじゃないかな、まあ、これが自主防災組織の理想形であろうとマスターは今のところ、今月はね、まあ、来月になったら変わるかもしれない、理想型であろうと考えますね。逆算方式っていうのはやはり共感型というものを生み出すし、ステージクリア方式っていうのはビジョン型を生み出すんですよ、まあ、この両方が備わる街になれば、まあ、継続できる防災活動を担うことができて、まあ、災害にも強い住みやすく住み続けたいと思えるような街になるんだろうなとマスターは考えますね。
まあ、そうですよね、やっぱりその担い手の一人として、まあ、あなたがねできることをあなたができる時間で、まあ、あなたのできる範囲ですよね、で我々と一緒に本当にね災害ごときに負けんような町を作ろうということですね。まあ、マスターあれこの流れでいくとね、まあ、次回もやっぱりワンピースか、鬼滅の刃頼み
なんかね、前回もそういうことを最後に言われたんですけど、ちょっと心外やなと
今回もね、
個人的なあの観点に立てこのラジオやってるように、なんか憤慨するな。
いやいや、でも新しい切り口の防災ですよね。
そうそうそう、
なんかこういう親しみやすい作品漫画から防災について考えていこうよっていう、いや今めっちゃフォローしてるって私、
まあワンピースと鬼滅の刃頼みって今つっくん言いましたけど、なんかねワンピースが今増えたんちゃうかなという気もするけど、あ、ところで、
はい、
この音楽、
はい、ヒョのエンディング、はい、花は咲く、花が咲くですよね、はい、この花は咲くは東日本大震災の復興支援ソングとして世代や国境を越えて多くの方々に歌い継がれていますよね、作詞の岩井俊二さん、作曲の菅野陽子さんは共に宮城県のご出身です。この2人の作詞家作曲家のご好意により著作権料が NHK 厚生文化事業団を通じて被災地への義援金として届けられています。
いやこれねちゃんとしたシステムを作られてるっていうのは、まあ素晴らしいと思いますわ、やっぱり歌って流れて支援に当たられて義援になっていくっていうような、まあ、これは阪神淡路の時にやりたかっただろうけどその時にはできなかったシステムを東日本大震災の時には継続できるシステムとして作り上げたと。ところでね、ピンクと黄色どっち好き？
何急に。
いや聞いてみたいなと思って、この花は咲くでピンクの花が好きなんか黄色の花が好きなんかなと思って。
あ、なるほど、女の子やからピンク色。
ピンク色が好きな
めっちゃ笑いますやん
めっちゃ笑うよ。
めっちゃ笑うやん。いや
でもな、やっぱこの歌を何度も何度も聞くと、うん、マスターいつも思うねんけど、
はい、
あの
何何
花っていうのは、うん、めっちゃええと思うねん。
いや、
うん、
ちょっとマスター、
だからな、ちょうど卒業に迎えて、そうそう、卒業の花をですね、それ泣くんか笑うんか花垂れるんか分からへんけど、
泣き笑いよ。いやいやいや、可愛らしいなあ。あ、重い、生まれたての子供みたいな。
だからな、今は花
ぐらいあるんちゃ
うか。花って綺麗や、
うん、
自分もそうやね。今頑張ってる時は綺麗ねんけど、絶対にみんなが目を向けへんなる時があんねん。それは枯れて、その入れ物だけになってしまう時っていうのが絶対人にはあるわけよ。でも、はい、そこに誰かが花を生けてやろうという意識がある人間がいれば、その花は前の花が枯れてても絶対にその前の花の意識を持った花が咲くねん。だから桜は枯れて冬になっていって何もないようやけれども、絶対その間に花は次の春に芽吹くことを夢見てんねん。な、だから自分は今月で終わるって思わずに、次の花を咲く時のすごい今もうなんていうのかな、準備期間というのか、
はい、
いい期間やと思うよ。
おー、
嬉しい
嬉しい。
あ、後で返してよ。
なんでやってんな。
え、
早く借りもんかいな。いやいやいやいや、
でもやっぱりね、花っていうのはマスター思うけれども、ほら病院にでも花持っていくやんか、
はいはい、
あれはやっぱりお見舞いに、うん、やっぱ花っていうのは心が休まるんやと思うよ。
うん、うん、そうですね、なんかずっと見てれる、うん、
だから枯れたからって言って、はい、気にせんでええで。枯れるのは人間も一緒、うん、な、その時にその花、枯れた花は捨てらなかんねんで。そやけれども、自分がその花のビジョンをしっかりと覚えてたら、絶対にまた次綺麗な花が咲いて、自分の花は違う種がまた生まれて違う花が咲いたらええねんからな。
うん、
うん、分かった。
あ、ちょっとあのちゃんとオンエア聞きます。
何
回も聞きます。
うん、ところでマスター、あの足骨折しましてね。
あ、自分で言いますか。
今なう絶賛骨折中ですか。
そうそう、絶賛骨折中、誰も言ってくれへんもん。
どこおったんですか。
いや、これね、最初に言おうかな思てんけど、最初に言うたら机の下見られたら花置いてるのバレるなと思って、相手マスターは言わへんかったよ。
そうですか。本番前下見たけど何も気づけへんかったわ。
そうそう、いや足見よんなと思って
見たけどな、う
ん、だからやっぱりね、今日の日に言いたいことは 3.11 を忘れたはあかん、はい、忘れたらあかんねんけれども、
うん、
やっぱ忘れてもええねん、
うん
うん、でも何か残ってんねん、
うん
うんうんうん、な、
そう、
だから自分が今目指すことは、次種を植えてるから水をやってそれを大事に育てて、花が咲いたら花が咲いたやし、実が、花が咲かずに実がなってもええし、もう枯れたら次のチャレンジをすればええわけやからな、そこで絶対くじけたあかんで。
あ、
最後にちょっと噛んでもたけどな。
いやいやいや、一番ええこと言うな、
うん、
マスターほんま、
ええやろ。一光さんも思いっきりこの間もう思いっきり泣いとったもんな。泣かすつもりはなかったんけど、なんで眉毛が泣いてんのこれ、向こうで分からへんけどな。
いやいや、いや、ええこと聞きました、うん、自分の花をちゃんと芯を持って育てていきます。
はい、
そうやね。
だからちゃんと、うん、
桜が入ってるやつを選んできてんで。
ほんまやね、
ええやろ。
あ、もうすぐ綺麗に咲くんやろうな、この桜。
うん、
嬉しい、嬉しいです。
じゃあこれで最後にはなるかもしれませんけど、
はい、
でもまたこっち帰ってこれるというか、出たろうかなと思う時には必ずマスターに連絡をください。
はいはい、ありがとうございます。はい、ぜひともまたこのね、防災ショートバー、いろんなこと学ばせていただきまして本当にお世話になりました。ありがとうございました。
いえいえ、長いことありがとうございました。
ありがとうございました。
頑張って
やったるでー。